お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコロサイ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はコロサイ人への手紙4章1節から18節、コロサイ人への手紙最終回になりました。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
コロサイ人への手紙4章の学びに入りますが、私たちはこの書簡の中で職場での清さを扱っている部分にいます。3章はしもべあるいは従業員に対する勧告で終わりました。4章では主人あるいは雇い主への勧告が続きます。コロサイ人への手紙4章の1節、主人たちよ、あなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさい。主人たちよとありますが、パウロはしもべに対してだけでなく、主人たちや上司たちに対しても言うことがあります。公平とは、基準を下げることではなく、基準を上げることを意味します。主人は自分のしもべに対して義務を果たすべきです。自分たちの主も天におられることを知っているのですからと書かれていますが、主人もいつの日かキリストの御前に立つのです。一人一人のクリスチャンの雇い主も従業員と同じように神様の御前に立つことになります。この箇所は福音をとても実際的なものにしていると思います。パウロの教えは、まさにあなたの足が歩く工場や事務所に降りていって適用できる真理なんです。あなたがどのような地位にあろうと、また何をするにしても、あなたは主のためにそのことをすべきなのです。さて次の数節にはクリスチャンの振る舞いの三つの重要な領域が示されています。それは祈りと公的な歩み、そして話し方です。コロサイ人への手紙4章の2節。目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。目を覚ますと祈るというのは対になっている言葉でとても重要です。この二つの言葉は私たちにネヘミヤの経験を思い起こさせます。敵がエルサレムの城壁の建設をやめさせようとしたとき、ネヘミヤは敗北を認めて自分にはできないなどと叫ぶようなことはしませんでした。また単に、まあ祈ることにしようと言っただけで、そのままやっていたことを続けたわけでもありませんでした。ネヘミヤは次のように言ったのです。ネヘミヤ記4章の9節。しかし私たちは、私たちの神に祈り、彼らに備えて日夜見張りを置いた。パウロがここで私たちに語っているのはこのことです。目を覚ましていて祈るのです。ジョージア州のある年を取った牧師がよく次のようなことを言っていました。農夫がトウモロコシの豊作を祈るとき、神様は彼が手に鍬を持ってアーメンということを期待しておられる。もしあなたが 何かのことを祈っているのなら、具体的に行動を起こすべきです。またここには、感謝を持ってと書かれていますが、感謝を持って祈ることはとても大切です。なぜなら神様は、あなたの祈りを聞いて、それに応えてくださるからです。もしかしたらその答えは、あなたの望んだような答えではないかもしれません。しかし神様は必ずあなたの祈りに応えてくださいます。これは呼吸のようなものです。祈りによって息を吸い、感謝することによって息を吐くのです。コロサイ人への手紙4章の3節から4節。同時に私たちのためにも、神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられています。また私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってください。パウロは自分たちのために祈ることも忘れないでくださいと言っています。今ではもうパウロのために祈って助けてあげることはできませんが、あなたが通っている教会の牧師や様々な宣教団体の働きをサポートすることはできます。ここには神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられていますと書かれていますが、この書簡を書いたとき、パウロは牢獄にいました。彼は釈放されて開かれた門から出て行き、公然と福音を述べ伝えたいと思っていました。コロサイ4章の5節。外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさい。懸命に振る舞いと書かれていますが、神様の子供は今日この世に対して証をする責任があります。ですから神様の子供として私たちは愚かになってはいけません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。南カリフォルニアのある女性が、私が癌の治療のために医者にかかっていることを非難して手紙を書いてきました。彼女は、それは主を信頼していないことだと言いました。彼女はこう書いてきました。私は癌を患っていますが、主を信頼しています。私は医者にはかかりません。残念なことに彼女は最近亡くなりました。癌で亡くなったのです。私たちは時に自分の隣人たちが笑って、キリスト教ってやつはなんだか愚かなものだなという原因を作っているのではないかと思ってしまいます。私たちは外部の人に対して懸命に振る舞うことを学ぶ必要があります。またここには、機会を十分に生かして用いなさいとありますが、これはチャンスを買い占めなさいということです。証をするチャンスを目にしたなら、主があなたを導いてくださるように祈ることです。自分を人に押し付けてはいけません。ただ祈って主に証のための門を開けてくださるように求めればよいのです。主は必ず、門を開けてくださいます。コロサイ人への手紙4章の6節。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方がわかります。神様の子供は悪を妨げる会話をしなければいけません。悪を助長するのではなく、むしろ押しとどめなければならないのです。これは同時に、 クリスチャンが退屈であってはいけないという意味でもあると思います。私たちは一人一人に対する答え方がわかるように熱意を持っていなければなりません。さて、注目すべきパウロが知っていた人たちの名前のリストにやってきました。彼らは紀元一世紀に生きていた人たちです。彼らはローマの街道を歩み、ローマの町々に住み、ローマの支配のもとにありました。彼らは異教の真ん中にいましたが、神様の子供たちでした。そしてこのうちの多くの人たちはエペソに住んでいました。彼らはずっと昔の紀元一世紀の神の人たちでした。興味深いことは、パウロはローマにもコロサイにも行ったことはありませんでしたが、自分の知っている人たちのリストを挙げると、そのうちの多くはローマとコロサイからの人々でした。このことはパウロが多くの人たちをキリストに導いたこと、パウロが一度も行くことができずに、直接あるいは個人的に福音を伝えることのできなかった町々に導かれた人々が帰って行ったのだということを明らかにしています。このようにパウロの宣教は遠くにまで影響を与える素晴らしいミニストリーだったのです。コロサイ人への手紙4章の7節から8節。私の様子については、主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべであるテキコがあなた方に一部始終を知らせるでしょう。私がテキコをあなた方のもとに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼によって心に励ましを受けるために他なりません。テキコはエペソの教会の牧師でした。彼のことはエペソ人への手紙6章の21節、使徒の働き20章の4節、そして第二テモテの手紙4章の12節に次のように書かれています。エペソ人への手紙6章の21節。あなた方にも私の様子や私が何をしているかなどを知っていただくために、主にあって愛する兄弟であり、忠実な奉仕者であるテキコが、一部始終を知らせるでしょう。使徒の働き20章の4節。プロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人アリスタルことセクンド、デルベ人ガイオ、テモテ、アジア人テキコとトロピモはパウロに同行していたが、第二テモテ4章の12節。私はテキコをエペソに遣わしました。このようにテキコは主にある素晴らしい兄弟でした。コロサイ人への手紙4章の9節。また彼はあなた方の仲間の一人で忠実な愛する兄弟オネシモと一緒に行きます。この二人がこちらの様子を皆知らせてくれるでしょう。オネシモはコロサイのピレモンの奴隷でした。彼は自分の主人から一旦は逃げましたが、パウロのミニストリーによって主に導かれ、そして今、パウロによって彼の主人のところに送り返されようとしていました。パウロはオネシモを送った時にピレモンに手紙を書いて、オネシモは彼の愛する兄弟であると言っています。ここからわかる通り、そこにはキリストにある新しい関係があります。主人と奴隷が今キリストイエスにある兄弟とされたのです。コロサイ人への手紙4章の10節。私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言っています。バルナバのいとこであるマルコも同じです。この人については、もし彼があなた方のところに行ったなら、歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。アリスタルコは、 パウロと一緒にいた囚人であり、彼の友人でした。マルコはバルナバの甥のヨハネ・マルコのことです。彼はバルナバの姉妹の息子でした。彼はマルコの福音書の著者です。マルコが最初の宣教旅行でパウロとバルナバから去ってしまい、そのためにパウロは彼を第2回の宣教旅行に連れて行きたくありませんでした。しかしヨハネ・マルコについてのパウロの判断は間違っていました。その後この若者との関係は修復され、パウロはここでそのことを認めています。パウロはコロサイ人たちに次のように指示をしています。あなた方は私が彼を拒否したようにマルコを拒否してはなりません。あなた方は彼を受け入れなさい。パウロは第二テモテへの手紙の中で再びヨハネ・マルコのことに言及しています。第二テモテ4章の11節、マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。コロサイ人への手紙4章の11節、ユストと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。割礼を受けた人では、この人たちだけが神の国のために働く私の同労者です。また彼らは私を激励するものとなってくれました。ユストと呼ばれるイエスは、ヘブル語ではヨシュアという名前です。割礼を受けた人と書かれていますから、彼はユダヤ人であったことがわかります。これはコロサイには数人のイスラエル人たちもいたことを示しています。でもそれほど多くはいませんでした。コロサイの教会はほとんどが異邦人でした。この人たちは素晴らしい兄弟、パウロの助け手であり、彼ら自身も偉大な宣教師でした。12節。あなた方の仲間の一人、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるよう、あなた方のために祈りに励んでいます。エパフラスはコロサイの牧師でした。彼は牢獄にいましたから、彼には新しいミニストリーが与えられました。それは祈りのミニストリーです。祈りは大切なミニストリーです。もし神様があなたを活動的な奉仕から外されるなら、神様のしもべたちのために祈ってください。それは神様があなたに新しいミニストリーをくださったことを意味しています。13節。私は証しします。彼はあなた方のために、またラオデキアとヒエラポリスにいる人々のために非常に苦労しています。これら三つの町はとても近くにありました。ヒエラポリスとラオデキアは約10キロから16キロほどの距離でした。そしてどちらもコロサイの町の近くでした。これら三つの場所にはそれぞれ教会がありました。14節。愛する医者ルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。パウロが最初にデマスの名前を出したときには、パウロは彼を同労者と呼びました。しかしここでは単にそれにデマスと言っています。これはこの時点でパウロが彼について本当に確信がなかったことを示しているのかもしれません。残念ながら後になってデマスはパウロを見捨てます。15節。どうかラオデキアの兄弟たちに、またヌンパとその家にある教会によろしく言ってください。これらの町には大きな異教の宮がありましたが、クリスチャンたちは家庭で集まっていました。もともと教会は家庭から始まりました。ですから教会はいずれ家庭に戻っていくと思います。コロサイ人への手紙4章の16節。この手紙があなた方のところで読まれたなら、 ラオデキア人の教会でも読まれるようにしてください。あなた方の方もラオデキアから回ってくる手紙を読んでください。ラオデキアから回ってくる手紙と書かれていますが、パウロは自分がラオデキア人たちに宛てて書簡を書いたとは言っていません。明らかにパウロの手紙は回覧されており、ラオデキア人もその一通を読んだのです。とても多くの学者たちが、これはエペソ人への書簡のことを言っているのではないかと信じています。パウロはコロサイ人たちに、その書簡を読むように、また彼らの手紙をラオデキア人たちに分かち合うようにと命じているのです。コロサイ人への手紙4章の17節。アルキポに、主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってください。アルキポは、この手紙のパウロのリストに載っているもう一人の人です。ここに言及されている他には何もわかっていません。彼は賜物のあった人で、パウロは彼にその賜物を用いるようにと促しています。コロサイ人への手紙4章の18節。パウロが自筆で挨拶を送ります。私が牢につながれていることを覚えていてください。どうか恵みがあなた方と共にありますように。ガラテヤ人への手紙はパウロが自分の手で書いたものですが、彼の手紙のほとんどは口述筆記させています。ここで彼は、口述筆記した手紙に自分の署名を書いています。ここでパウロは二度目に、私が牢につながれていることを覚えてください。あるいは、私のために祈ってくださいと言っています。またここには、どうか恵みがあなた方と共にありますようにと書かれていますが、パウロは、一度も訪れたことのない教会にこの手紙を書きました。でも彼はそこにいる多くの人たちを知っており、彼らを主イエス・キリストに導いたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は信者の交わりは心からのものであるというテーマで、コロサイ人への手紙最終回4章1節から18節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。